杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京医科大学茨城医療センター消化器外科主任教授鈴木修司さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
鈴木先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は上腸間膜動脈症候群、正直あまり私馴染みのない疾患名でして、これどんな疾患なのか、まずは基本的なところから教えてください。
わかりました。本症は解剖学的特徴とその後の後天的特徴で2つの要因からなると言われています。解剖学的なところでは十二腸水平器脚が前方から上腸間膜動脈、後方から大動脈が脊椎によって挟まれて、急性間欠性の慢性の狭窄閉塞が生じて起こす病気と言われています。で、発生機能の一つはその解剖学的特徴の一つですけれども、もともと大動脈と上腸間膜動脈の間隙が狭い、大体2ミリから8ミリって言われてますけど、そういう狭くなっている、また高位十二指腸、高い十二指腸ですね、あとトライズ靭帯が短いような方、あと上腸間膜動脈の高位高い分岐などがその解剖学特徴がもともとある方がなりやすいと言われてまして、それに加えて、急に痩せちゃう、いろんな病気で痩せたりとか低栄養、高度侵襲によって痩せちゃう、あと神経的に食欲心とかで痩せちゃうなどがあったり、あと長期過食で、十二腸が背中側に圧迫されているような方、あと腹側への十二腸の変異、あと腸間膜が下方に変異して癒着とかですね、それによって、検出したようなことが発症の要因とされています。
そうすると先生、その解剖学的に腹部大動脈から上腸間膜動脈が分岐したその間のところを、その十二指腸の横隔膜っていうのはそこを通過しているというのはもう皆さんそういうことで、ある程度挟まれてはいると、で、狭窄するような状況ではないんだけれども、先ほど先生が言われたようなことで、特に野生とかそういうことでそこが狭くなって、結局その上腸間膜動脈に圧迫されて、十二指腸のいわゆる通過障害、これは先生どういう年代に多いんでしょう。
比較的多いのが痩せ型の若い女性が多いと言われてます。
そうなんですね。最近は女性も結構痩せに対する非常に痩せたいという方もいらして、無理な痩せ、そういうのがやはり要因になるということなんですね。こう痩せることによって、その例えばそこのあたりの脂肪組織が少なくなる。
そうですね。もともとその間隙が狭い方がそういうふうになると危ないということで、痩せた方でもそこが間隙がもともと広いような方、なりにくいんで、そこはもともとの解剖学的特徴との違いじゃないかと思います。
いろんな先ほどのその、血管の走行とか、トライス靭帯のことっていうのは、多分これは性別とか年齢とか関係ないにしても、やっぱり痩せるということになってきて、比較的若い女性に多いっていうのは、やっぱりいろんな中でもこの痩せっていうのが要因の大きな一つっていうこと。
そうですね。
そうすると先生、そのいわゆる血管によるイレウスというのが、始まるという時、その患者さんというのはどういう症状を訴えるんでしょう。
大体は嘔吐で、食欲心とか嘔吐でいらして、間欠的に上腹部食べた後、過食とかちょっとある程度食べちゃうと、途中からお腹がいっぱいになって、入んなくなってお腹上腹部が起きるような方がおっしゃいますね。大体は
まあ、いわゆるそういう腹部症状、まあ、どちらかというと先生、一般的な、はい、症状で。
ただ、腸閉塞は小腸閉塞なんで、今回の場合は十二指腸の第四部の閉塞なので、はいはいはい、だから上腹部の十二指腸液の応答とか、十二指腸までの張りなんで、例えばその時点でレントゲン取ると、まあ、特徴的なダブルワウルみたいな、キューブとイーガエアフルイートレベルがあるとか、はい、あと CT とか取っちゃうともう胃がパンパンでちょうどカットオフになっているようなのは明らかに見えるような像がなりますけど、
確かに CT とか、まあ、超音波で、あるいはまあ造影剤使った検査であれば、まあ、しかもそこにこう頭が行ってみれば診断なんでしょうけど、はい、先生実際のところはなかなか
難しいです
、ね、ですよね。
大体救急で行って、まあ、検査しないところの救急、初期救急とかだと、はい、まあ、腸炎とか
ですよね、
胃腸炎という診断になりがちですよね。
ですから、まあ、そういったことになって比較的その診断つかなくて、慢性的に場合によっては何かちょっとメンタルがおかしいんじゃないの、はい、みたいに思われてる方も多いんでしょうか。
そうですね、まあ、先ほどもちょっと述べましたけれども、解剖学的徴以外に、まあ、その痩せっていう面で、はい、まあ、メンタル面の神経で、うん、まあ、食べれなくなった女の子とかはそこに当たってしまうんで、うん、余計わからないような
ですね。
ただ、まあ、診察すると、まあ、いわゆる腸閉塞はお腹全体の張りになってきますけども、うんうん、上腹部だけのような張りになりますので、うん、まあ、初期の診療でそこをどう除外していくかが問題になります。
まあ、そういう意味では一般的なイレウス、大腸レベルのイレウスとは違って、まあ、あの上腹部ですから、先生方から見るとちょっと違うよと、はい、だからそれをきっかけにして、画像診断進めばということですけれども、まあ、ある意味先生、それを念頭において疑えば比較的診断というのはスムースにいくんでしょうか。
そうでしょうね、まあ、ただ疑えばそこで CT やるでしょうけど
です、ね、
なかなか初期診療で CT までっていう施設は少ない。ただ大学とか、まあ、救急病院の大きなところでは多分 CT 取ると思うんで、うん、そこで見逃さないかどうかですよね。
そ
の
ですね、
救急の先生だとあんまりその認識がない先生多いんで、うん、まあ、必ず毒 A がいるところであれば毒 A を通すれば放射線の先生は後でレポーターがあると思うんで、うんうんうんうん、その時点でまたご連絡してって形が安心じゃないかと思うんですね、うん。
まあ、救急の先生方もいろんなことを考えて、あ、なんか腹部症状できた、でも、まあ、いろんなことを考える中でなかなかそこに行き着かない で、ね、ちょっと、うん、まあ、ちょっと診断つかないな、じゃあとりあえずもう一回どっかで来てねみたいなところで、うん、まあ、診断のチャンスをそこで逃してしまうと案外とそのままずるずると慢性的に、はい、そうするとそういう状況が続いていくと、まあ、やっぱり症状というのはだんだん進展していって、もう本当にひどくなると患者さんも大変な重症な状況になることもあるんでしょうか。
そうですね、急性期で、まあ、その電嘔吐が大量になった場合、はいはい、電解水異常が来て、やっぱり意識消失などの症状が出る人もいると言われています。また慢性期になると、まあ、繰り返すことで痩せが目立っていくような、
ああ、そうです、
ね、余計そこがそうすると脂肪がなくなって症状が悪化するような
ですよ、ね、
食べるともう胃が張って食べれないっていうのを、はいはい、繰り返しになります。
確かに痩せがそういった病気の原因でもあるけれども、そのひどくなるとますます痩せが進行して症状を悪化させるという悪循環、はい、やっぱ先生のところには場合によっては本当に重症例とか来ることもあるんですか。
いや、まあ、救急の方で重症例を見てですね、まあ、ただ外科の方に回るとすれば、はいはい、まあ、それを疑って、まあ、紹介って形でいらっしゃってます。
そうですか。あの、実際に本当にあの重症例が来た時っていうのは基本的には先生、イレウスの治療に準じるんでしょうか。
そうですね、まあ、十二指腸の第4部の閉塞なんで、まあ、胃液内容としては数リットルやっぱり出てくるんで、うん、まあ、それを応答繰り返したあと肺炎になったりとか電解質を来たすんで、うん、まあ、胃管挿入してそれに応じた補液をしっかりして、うん、電解質バランスを保つっていうのが基本治療になります、
うん。あとは先生、その2つの血管で挟まれて、あのよく見ると上向きの状態だと症状が悪化するけれども、はい、まあ、腹ばいとか、はい、あと左側の側外ですか、そうですね、まあ、そういうこう締め付けがちょっとこう感情になると、ただまあそれはなんとなくこう一時的な症状を軽減するけれども、うん、まあ、なかなかこれで保存的にこう改善するのか、このあたりはどのぐらいの割合なんでしょうか。
割合はあんまり出てないですが、一般的には内科治療が初期治療になります。
そうですね、
まあ、それを診断した場合は、まあ、いかに先ほど申しましたけれども体重を増やしてその間隙に脂肪を増やすかということになるので、
そうですね、
分割食、一回量を減らして分割食でプラス蛍光栄養剤をプラスして栄養を上げてあげる、 またはあんまりひどい方は CV を入れて補助してあげるということをするような感じになります。
まあ、確かに若い女性の場合にあんたひどいからすぐに手術ねっていうわけにもいかないですし ね、 まあ、そういうふうにして体重を増やす生活指導あるいはまあ症状を軽減するような体制とかもろもろやって食事もそういう工夫をしてそれでまあどのくらい先生そのでも最終的には手術が必要なのかどうかっていう、こう見極めがどっかで、それは大体どのくらいなんでしょう。
まあ、社会生活を送れるかどうかというのが問題になりますよね。やっぱり繰り返していることで仕事やってる方は仕事行けない方は繰り返 す、ね、あと、まあ、いかにそれ分割食してもなかなか体重増えない方いらっしゃいます。で内科治療も先ほども点滴っていうのもなかなか受け入れない場合も多いんで、そうした場合は外科的治療の方に回っていくこともあります。
外科はどういった手術なんでしょうか。
まあ、今ではそのトライアス人体の除圧手術とか、うん、あとその12章の第4部の受動みたいな手術もありましたけど、うん、ただ最近ではやっぱりバイパス手術12章空調バイパスが多いでそれが標準的な手術と言われてます最近。
要するに12章のところがまあ閉塞というか狭窄しているから、ね、そこをまあバイパスして
そうです、ね、
まあ食物をそこを通過させる。でもそこは基本的にはその十二章自体は狭窄されてはいるけれども、まあ、特にそこがなんかそのままにしといて血行障害を起こすとかそういうリスクはないんでしょうか。
少ないですね。まあ、よほどパンパンになった場合ははっきりしないですけど、ただまあ十二章空調バイパスの場合トライアス人体が出た当初の空調をバイパスすること多いんで、大体巡航性に流れることが多くて、まあ、早めに症状が取りやすいってこともあって、まあ、最近ではそれが標準となってます。
ですか。その患者さんによってはそういう一般的な標準的な手術以外のオプションというのもあるんでしょうか。
そうです。先ほど述べた受動とか、
はいはい、
あのトライアス人体を受圧するような手術もあるんですが、うん、ただ走行率が 100% ではないという部分がその辺はあるんで、はいはい、やっぱりバイパスの方が走行率はほぼ前例社会復帰できてるんで、そちらを選ばれますね。特にバイパス手術は合併症少ないんで。
そうですね。はい、まあ、それでバイパスによって、まあ、あの本人の食事もまあトレーになって体重が増えてくると逆にそれがその元々のところの狭窄をちょっと緩和してくれるというようなところもあって、ね、はい、ちなみに私聞き忘れましたけども、これは比較的まれな疾患ですか。
まあ、まれではありません。今データによると一般人口の 0.013 から 0.3% 程度があって、手術になる方はそのうちの、まあ、1割いるかいないかぐらいなんで、あとは内科治療で過ごされている方も多いと思います。
まあ、でも私も含めて腹部症状を訴える方は、まあ、結構いらっしゃって、本当に場合によっては確か最近あの死亡例で訴訟になったということもあるので、まあ、どっかにそういうこの病気を念頭に置いてた方がいいですね。
そうですね。若い方で痩せ方で、まあ、大量の嘔吐した場合、まあ、せめてレントゲンなり、まあ、または単純 CT でもいいですから、取ると閉塞起点が分かると思うんで、そういうのをやっぱり念頭に入れた方が、あとエコーをやればエコーで分かる先生はいいですけど、そういう手もありますから、そういうのは念頭に置く必要があります。
ありがとうございました。
はい、今日のお客様は東京医科大学茨城医療センター消化器外科主任教授鈴木修司さん。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。